こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。
どうも。
今日はですね、80年代から90年代の日本のモーターサイクル、今で言うネオクラシックの、まあ、ルーツになったマシンたちに迫っていこうと思います。
はい。
あなたがお持ちの資料をもとに、なぜ今これらのバイクがこんなにも心をつかむのか、その秘密を探っていきましょう。なんていうか、空冷フィンの造形とか、丸いヘッドライトとか、単なるノスタルジーじゃないその魅力の核心に触れていきたいですね。さあ始めましょうか。
はい、お願いします。今回のミッションはこれらのバイクがなぜこんなに人気なのか、その理由を、まあ、デザイン、乗り味、それから文化的な文脈、そういうところから深く見ていくことですね。現代の例えば Z 旧釈 RS とかホンダの GB350 みたいなネオクラシック、
はいはい、
これは最新技術と、まあ、クラシックなスタイルをうまく融合させてますよね。
そうですね。
でも我々が今回注目したいのは、そのデザインの言ってみれば原型になった80年代から90年代のオリジナルのバイクたちなんです。
なるほど。ただ古いっていうんじゃなくて、価値あるクラシックとして今また見直されてると。
そういうことです。
当時のバイクってやっぱりデザインがすごく個性的だったからでしょうか？それともなんか他に理由が？
デザインは間違いなく大きな要素ですね。特に80年代っていうと、NSR25R とかに代表されるレーサーレプリカが全盛でした。
ああ、ありましたね。性能こそが正義みたいな、フルカウルで。
そうそう、とにかく速さを追い求めていた時代。
そんな中で1989年、川崎のゼファーの登場は、これは、衝撃的でしたよね。ゼファーショック。
まさに。
カウル捨てて、空冷エンジンをこう吐き出しにして、伝説の Z1 とか Z2 を思わせるスタイルで。
そうなんです。あれは単なる懐古趣味じゃなくて、川崎のかなり意図的な戦略だったんですよね。
戦略ですか？
ええー。速さよりも、むしろスタイルとか、フィーリングの方が、これからの市場に響くんじゃないかっていう、ある種の賭けだったわけです。
なるほど。
自社の Z シリーズっていう、まあ、強力な遺産をうまく利用して、性能競争にちょっと疲れてたライダーたちの心を見事に掴んだ。これは、バイクのデザインが、なんていうか普遍的な価値、そのバイクらしさみたいなところに回帰する大きなターニングポイントだったと言えるんじゃないでしょうか。
そのフィーリングっていうのもすごく重要ですよね。
ええ。
今のバイクってもう驚くほどスムーズじゃないですか。
そうですね。電子制御もすごいですし。
でも、この時代のバイクって、エンジンの鼓動感とか、音とか、なんというか五感に直接訴えかけてくるようなアナログな魅力がありますよね。
まさに、正直快適かって言われると、まあそうでもない部分も、夏の熱気とか、冬の寒さとか、雨とか、全部ダイレクトに。
そう、それなんです。まさにその不便益っていう考え方がここでは鍵になるんですよ。
不便益？
ええ、快適じゃない。手間がかかる。でもだからこそ、あなたはマシンとこう深く向き合うことになる。
ああ、なるほど。
スキルを磨いたり、すごく集中したりして乗りこなす、単なる移動手段じゃなくて、それが深い満足感を伴う体験に変わっていくわけです。
ちょっと例えがいいかわかりませんけど、手間のかかるレコードにこう丁寧に針を落とす、あの感覚に近いかもしれないですね。
ああ、わかります。その感じ。でも、その濃密な体験を続けるには、結構現実的な課題もありますよね。
と言いますと？
いや、特に部品供給の問題、聖杯って言葉を聞くと維持するの大変そうだなって思っちゃいます。
ああ、それは確かに深刻な問題ですね。純正部品の入手っていうのは年々難しくなってます。
ですよね。
ですが、例えばヤマハの SR400 みたいにすごく長く生産されたモデルなんかだと、巨大なアフターマーケット市場が存在するんです。
あ、そうなんですね。
ええ。これが維持の助けになりますし、同時にカスタムっていう、ま、あなただけのマシンを作り上げる自由ももたらしてくれる。マシンとどう付き合っていくか深く考えさせられますよね。
なるほどな。そして忘れちゃいけないのが文化的な影響、特に漫画。
ああ、大きいですね、それは。
GTO とか湘南純愛組の鬼塚英吉が乗ってた川崎の Z2。あれは単なる乗り物じゃなくて彼のプライドとか、亡くなった師匠との絆の象徴みたいになってましたよね。
そうですね。あと、東本昌平さんのキリン。 あそこに出てくるスズキの GSX1100S 刀もすごい存在感でした。
刀ありましたね。
主人公が己をかけて走る、なんかもう神話的なマシンとして描かれてて、こういう物語がバイクに自由とか反骨精神、あるいは継承みたいな目に見えない価値を与えて、それが中古市場での価格なんかにも結構影響を与えてるんですよね。
へえ。
人々はもしかしたらその物語ごと手に入れたいのかもしれません。
なるほど。じゃあちょっとまとめてみると、80年代の性能異常主義へのカウンターとして生まれた普遍的なデザイン、それから乗り手のスキルとか感覚を全部使うようなアナログな体験、いわゆる不便益、そして漫画なんかが与えた文化的な意味合い、これらがこう複雑に絡み合って今の人気があるっていう感じですかね。
そうですね。さらに面白いのは、これらのオリジナルのバイクたちが現代の Z900RS みたいな新しいバイクを生み出すきっかけになって、
はい、
でその新しいバイクに乗った若い世代が今度はオリジナルの持つ魅力に気づいて、そっちの世界に入っていくっていう、そういう循環、フィードバックループみたいなものが埋もれている点ですね。
ああ、それは面白い。過去と現在が響き合ってる感じですね。なんかこう、どんどんデジタル化していく世界だからこそ、余計にこれらのバイクが持つ手触りのあるリアルな感覚っていうのが再立つのかもしれないですね。
単なる懐かしさ、ノスタルジーじゃなくて、今を豊かに生きるための一つのスパイスみたいな。
そうかもしれませんね。最後にちょっとあなたに考えてみてほしい問いがあるんですが。
お、何でしょう。
これらのバイクが効率とか速さだけじゃない体験とかつながりみたいな価値観をすごく示しているとしたら、あなた自身の日常の中で効率優先じゃなくて、あえて手間をかけることとか、プロセスそのものをじっくり味わうことから生まれる価値ってどこに見つけられるでしょうか？
深い問いですね。それはまた次回までの宿題にしましょうか。
そうですね。